採用サービス CIY の記事について深掘りします。まず想像してみてほしいんですが、
はい、
高いコストをかけてものすごく優秀な人材を採用したのに、なんか数ヶ月でやっぱり辞めますって言われちゃう絶望感ありますよね。
ああ、それはきついですね。でも現場では本当に多いんですよ。
これって実は入り口のその適性検査の選び方に大きな落とし穴があるかもしれないんです。
そうですね。適性検査っていうと、まあ、無意識に SPI を導入しがちなんですけど、
ええ、
そもそもツールの目的と自社の課題がずれているケースがすごく多いんです。
例えるなら、こうちょっとしたメモ帳が欲しいだけなのに数百万もする超高機能な業務用ソフトウェアを買わされてるみたいな状態ですよね。
まさにその通りです。機能が多すぎて使いこなせない上に維持費ばかりかかっちゃうんですよ。
ああ、もったいないですね。
その高機能なソフトウェアって使う側にもかなりしっかりした運用体制を求めますからね。
確かに。
大前提として SPI って数ある適性検査の中の一ブランドに過ぎないんです。年間数千人も受験させるような大企業が大量の応募者を効率よくふるいにかけるためのものすごく強力なツールなんですよ。
なるほど。それを年間数名しか採用しない中小企業はそのまま導入しちゃうと
明らかにオーバースペックになっちゃいますよね。
実態としても能力検査と性格検査をフルセットで受けると応募者の時間もかなり奪われちゃいますし。
そうなんです。企業側にも1名あたり4000円というコストが重くのしかかってきます。
記事を読むとそのハードルの高さが原因でせっかくの応募者が途中で選考辞退しちゃうこともあるみたいですね。
はい、本末転倒ですよね。
ただここでどうしても疑問なんですけど。
何でしょう。
企業としてはやっぱり能力が高い人とか頭の回転が速い人を採用するのが一番の目的じゃないんですか。
そう思っちゃいますよね。
離脱を防ぐためとはいえ能力検査の比重を下げちゃうのって採用の質を落とすことになりませんか。
そこで注目したいのが組織の規模によって定着する人材の条件が全く違うっていうデータなんです。
ほう、データですか。
ええ、1000人以上の大企業に入社した大卒者の3年以内離職率って約 28% なんですけど、
はいはい、
これが5人未満の小規模な企業になると一気に約 60% にまで跳ね上がるんですよ。
60%、 それって半分以上の人が3年経たずに消えちゃうってことですよね。
そうなんです。
なんでそこまで極端な差が出るんですか。
少人数の組織だとたった一人が社内の空気に与える影響力が大きすぎるからなんです。
あー、なるほど。
能力がいくら高くても既存のメンバーとコミュニケーションのテンポが合わなかったりとか、
うん、
会社の目指す方向性に共感していなかったりするともうすぐに軋轢が生まれちゃうんです。
つまり能力の高さよりもカルチャーフィットこそが少人数チームが崩壊しないための絶対条件ってことですね。
その通りです。
能力だけで測ろうとするから現場のリアルな人間関係でミスマッチが起きちゃうわけですね。
はい。
じゃあそのカルチャーフィットってどうやって見極めるんですか。面接官の直感だけに頼るわけにもいかないですし。
そこで今回取り上げている CIY の分析手法が生きてくるんです。
はい。
これまさにその価値観のすり合わせに特化しているのが強みでして、特徴的なのは出てくるレポートが合格とか不合格を決めるためのものじゃないってことなんです。
足切り用じゃないんですね。
現場の面接官が直感的に応募者の性格を読み解いて対話の糸口にできるように設計されているんです。
ってことは学校の成績表みたいに点数で判断するんじゃなくてこれから一緒にやっていけるかを探る相性診断に切り替えるイメージですね。
まさにその相性診断ですね。しかもその結果は入社後により大きな効果を発揮するんです。
入社後ですか。
はい。今回の記事で一番画期的なインサイトだと思うんですがデータの再利用性っていう概念ですね。
データの再利用。適性検査ってなんか採用が決まったら人事のキャビネットの奥にしまわれて終わりじゃないんですか。
まあ従来はそう扱われがちでしたよね。
ええ。
でも可視化された性格データを現場のマネージャーに渡せばそれがそのまま入社後のマネジメントの取扱説明書になるんです。
取扱説明書。
ええ。例えばデータからこの新入社員はこまめな承認を求めているって分かれば週に1回はワンオンワンの時間を取ろうとか。
なるほど。
いつ一人でじっくり考えるタイプだって分かれば急な無茶ぶりを避けるとかですね。
それはありがたいですね。専任の人事担当者がいない中小企業にとってはその入社後のコミュニケーション設計にデータを使えることこそが本質的な価値になるってことですね。
本当にそうだと思います。
面接で使った相性診断がそのまま入社後のカンペになるんですね。それなら入社直後の思ってたのと違うっていうすれ違いも防げそうです。
はい。 これって単に使うテストの種類を変えましょうっていう話ではなくて、企業が候補者とどう向き合うかというスタンスそのものを問い直す内容ですよね。
確かに、目的に合わせてツールを使い分けることが求められてるわけですね。
大量の応募者を能力で絞り込みたいのか、それとも価値観の合う数名を見つけて長く活躍してほしいのか、自社の現在地に合った選択が必要です。
今日から採用の常識がちょっと変わりそうですね。さて、最後にあなたに考えてみてほしいことがあります。
はい。
あなたの職場で今一番活躍している人を思い浮かべてみてください。
うんうん。
その人は単に入社時のテストの点数が一番高かった人でしょうか？それとも組織の文化や価値観と最も深く共鳴している人でしょうか？